ただいまより家庭礼拝を始めます。一緒に賛美歌23番を歌いましょう。賛美歌23番。 イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書出エジプト記12章37節から42節まで、旧約聖書の113ページです。旧約聖書出エジプト記12章37節から42節まで、旧約聖書の113ページです。イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は祭司を別にして壮年男子だけでおよそ60万人であった。その他種々雑多な人々もこれに加わった。羊、牛など家畜もおびただしい数であった。彼らはエジプトから持ち出した練り粉で酵母を入れないパン菓子を焼いた。練り粉には酵母が入っていなかった。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからである。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であった。430年を経たちょうどその日に主の部隊は全軍エジプトの国を出発した。その夜主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。それゆえイスラエルの人々は世々にわたってこの夜主のために寝ずの番をするのである。続いて新約聖書マルコによる福音書14章22節から26節、新約聖書の91ページです。マルコによる福音書14章22節から26節、新約聖書の91ページです。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、9月に入り最初の家庭礼拝の時を私たちは今守っております。宮城県に緊急事態宣言が発令され、私たちはコロナ禍を恐れつつ様々に不安や不自由を抱えながら過ごしております。こうした生活の一日一日を、あなたがどうぞ私たちの生活をお守りくださいますように、これからも伴ってください。神様、私たちは健康面もさることながら、このコロナ禍の中において私たち自身の心の心配をいたします。私たちが互いに思いやる心を忘れることがないように、またあなたを見上げる心を失うことがないように、どうか 私たちの弱き部分を打ち砕いてくださり、あなたが常にいてくださるという確信を持って生活を送ることができるようにしてください。ともすると、このコロナ禍の中にあって健康上の問題以上に、私たち自身が互いのことを信頼し合うことができなくなってしまうような、そうした恐ろしい風潮が今この世の中において起こっております。それは聖書に伴って言うならば、私たち自身の心がバラバラにされてしまうバベルの塔の出来事であるかのように思われます。しかし聖書において、主なる神様、あなたは聖霊降臨の出来事を通じて、あなたの御霊によって私たちの心をまた一つにしてくださいました。だからこそ、今こうした状況に置かれているから、私たちは主なる神様が注いでくださる聖霊の御力により頼もうと祈りを合わせます。どうか私たちの祈りを聞き入れてください。互いに愛し合うこと、そして主なる神様、あなたを見上げてあなたを愛する心をどうか失うことがないようにさせてください。教会に連なるお一人一人の生活がこれからも守られますように、そして教会学校の子どもたちの生活、そのご家庭に至るまであなたが支えてくださいますようにお願いいたします。今日本中で捧げられている礼拝を祝してください。そして世界において悲惨な出来事、紛争などが起こっている地域があります。神様がそうしたところにおいて捧げられる礼拝をとりわけ励ましてくださいますようにお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねいたします。キリストの御言葉に傾聴する信仰を強めてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、新しい契約。イスカリオテのユダの裏切りを予告された後も、イエス様と弟子たちの過ぎ越しの食事は続けられています。しかし突然イエス様はそれまで食べていたパンを手に取り、賛美の祈りを唱えてパンを裂き、そしてお配りになって、また同様に感謝の祈りを唱えて杯を弟子たちに回し始めたのです。ユダヤ教の信仰的なお祭りであったすりこしの食事の最中に行われたこの突然の出来事、これこそが聖書が私たちに伝えている最初の聖餐式です。つまり神と人間との間に交わされた新しい契約の出来事であったのです。この聖餐の恵みが私たちの人生のただ中に備えられているという事実が、私たちにとって何よりも変えがたい生きる力となっていることを聖書は私たちに教えてくれます。それは聖書が伝えるかつてのイスラエルの人々が味わった悲劇や虚しさといったものが、生きる力に渇望してしまっている混沌としたこの世の中を歩む私たち自身が味わう悲劇や虚しさといったものと何ら変色することのない同質の物語であるからです。聖書を読んでいてその事実にはっと気づかされるとき、私たちは荒れ野のようなこの世の中を止めどなく渡り歩き、時にエジプト軍の軍勢に追い立てられるかのような経験を味わいながら、ではこの人生は、この命はただただ砂を噛むような時間の経過で終わってしまうのだろうかと、嫌が応でも自問してしまうのです。その答えを求めて私たちすべての人間は、イスラエルの民と同じく荒れ野をさまよい続ける流浪の民であるということができます。しかしながら、私たちが一方的に問いかけるだけで終わってしまうかに見えるその問いの答えは、一見何の変哲もないこの礼拝の中で語られる御言葉、そして現在はコロナ禍のために執行することが叶いませんけれども、聖餐卓上で捧げられているパンとブドウ酒からなる聖餐、その出来事から 新しい希望の光が見えてくるのです。この聖餐式の中で唱えられる神の御言葉、私たち自身の命が虚しいものではないのだろうか、そうした問いかけに対して主なる神は、違う、そうじゃない、そうした虚しさを問いかける問いに対して叫び返してこられるのです。こういう時、ドイツ語の言い方の方がしっくりするかもしれません。神様は私たち人間が抱える人間の虚しさや貧しさ、惨めさといった問題が招く人生の価値への疑い、生きていて意味はあるのかといった問いに対して、真っ向からないん、違うと、あなたの命には意味がある、そうおっしゃるのです。なぜなら、救い主イエス・キリストが差し出してくださったその命を私たちは受けて生きるようにされているではないか。そして神がその御子の命を差し出すほどに私たちは愛されているではないか。その事実を神ご自身が私たちに切実な思いで伝えようとされるからです。何度も繰り返しますが、杉越の祭りはかつてイスラエルの人々が神の救いの御業によって奴隷として捕らえられていたエジプトの国から脱出した、その出来事を記念する信仰的なお祭りです。人々は毎年お祝いされる杉越の祭りの中で、当時のエジプトから脱出した人々が食べていた酵母を入れないパンに苦菜を添えたものを食べることによって、自分たちの祖先をエジプトから救い出してくださった神様に今自分たちも生かされている、その恵みを知らされて共に感謝して食卓に預かることができたのです。今朝お読みした旧約聖書の出エジプト記12章、そこの40節を見てみると、イスラエルの人々がエジプトの地に住んでいた期間は430年間であったということが記されています。430年間というと、最初にエジプトに移り住んだ人々から数えて7世代から8世代といったところでしょうか。エジプトで奴隷として生きていたイスラエルの人々は、自分の父親、祖父、曽祖父から口伝えに伝えられてきたかつての故郷の話を聞かされながら、いつの日かこの奴隷の日々から解放されることを願い、毎日を生き抜いていたのです。そうしたイスラエルの人々の苦しみと叫びが神のもとに届き、神はイスラエルの人々がエジプトに暮らし始めるようになってから430年目に預言者モーセを通して彼らをエジプトから脱出させます。出エジプト記の12章37節を見ると、この時エジプトを脱出したイスラエルの人々の数は、壮年男子だけで60万人、女性や子供を合わせると200万人近く、これだけの数が家財や家畜を引き連れて行進するわけです。余談でありますが、ある学者がこの数字をもとにどれだけの規模であったのか計算したところ、その行進は距離にして全長約500キロメートル、つまり一番先頭を歩く人が新大阪駅に着いた頃に、最後尾の人がやっと東京駅を出るといった、それほどの大きな群れであったということを書き残しております。皆様もご存知かもしれませんが、チャールトン・ヘストン主演の映画10回のようなとても有名な映画で取り上げられるエジプト脱出の物語ですが、この出来事をただ単に劇的な民族脱出の出来事として、その意味だけで受け止めるなら、それはとても狭い意味でしかこの出来事をつかめていないことになります。出エジプト、そしてその後のイスラエルの人々がさまよった荒れ野での40年間は、私たち人間が抱える罪といったものをまざまざと見せつけられる出来事でありました。人々は海を前にして 追っ手に迫ってくるエジプト軍の軍勢を目にし、我々をここまで連れてきたのはこの場所で殺すためかと、凄まじい形相で食ってかかります。また荒れ野で食べ物に困り、飲む水に困ると、人々は神を呪うかのように不平不満を口にするのでした。神に愛されて、神に導かれて人生の旅路を歩んでいるにもかかわらず、彼らは困難や障害が目の前に立ちはだかるたびに、頼むべき神から離れ、神を憎み、神に戦いを挑んでいったのです。それら聖書が伝えている人間の罪の歴史というものがもたらすもの、それは滅びと虚しさであります。ある意味私たちにおいてもそれは同じことが言えるのです。19世紀の産業革命以降、飛躍的な技術革新は人類の生活に大きく貢献しました。しかしやがてそれは人間の傲慢を助長し、戦争の20世紀をもたらし、今私たちの生活から生きる希望や命の喜びを奪い取るかのように大きくのしかかってくるのです。神なき人生、生きる目的を持たない人生は、そのような私たちのために主イエス・キリストは新しい契約を打ち立ててくださったのです。パンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂いて弟子たちに与えてから、イエス様はこのようにおっしゃいます。取りなさい、これは私の体である。イエス様は過ぎ越しの食事の場面で突然パンを裂き始めます。教官福音書であるルカによる福音書では、私の記念としてこのように行いなさいとおっしゃっています。パンを裂くことをここにいる弟子たちに覚えてもらい、それを記念として後の時代の人々に伝えてほしい、そうおっしゃったのです。それはイエス様がここで語られているように、これは私の体であると言っておられることと関係しています。イエス様は旧約聖書のイザヤ書の53章や、あるいはゼカリア書の12章で語られているように、神の御怒りを身に受ける者として呪われた木にかけられ、槍で刺し貫かれ、肉を裂かれて死ぬことがこれから起こることである、そうおっしゃっているのです。そしてその十字架の出来事を示す聖餐が、私たちすべての人間に罪からの解放記念としての新しい過ぎ越しの食事として示されたのです。今朝の箇所の23節以降で、イエス様は杯について語っておられます。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。先ほどのパンの場面でイエス様は、これは私の体であるとおっしゃいました。同じようにここで、これは私の血、契約の血であると言われるのです。何々であるという言葉、ギリシャ語でエスティンと発音しますが、この言葉は確かな断定を意味するものです。ですから、イエス様がエスティンを使って、これは私の体である。これは私の血であるというとき、それは世間一般での体や血、あるいは抽象的なイメージとしての体と血を指しているのではありません。それは他でもない、キリストの体、キリストの血を指しておられます。他でもない神の御子が、その体と血を差し出すことによってなされる新しい契約が打ち立てられようとしていたのです。これこそかつてのアブラハムを通して与えられた契約ではなし得なかった人間の救いの出来事です。新約聖書のマタイによる福音書では、 この場面はもう少し丁寧に語られています。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。そのようにおっしゃっています。神から愛されながらも神を離れようとする私たち人間の罪が招いてしまった滅ぶべき命を、キリストはご自分の肉と血を差し出すことによって再び神のもとへと贖い出そうとしておられるのです。ご自分がこれからかけられる十字架上での贖いといったものが、聖餐が執り行われるすべての場所で力を持って働きかけるということをイエス様はお語りになっているのです。それはなぜでしょうか。かつてイスラエルの人々がエジプトから脱出したことを記念した過ぎ越しの食事が、過去の救いの出来事、あるいは昔アブラハムとの間に交わされた契約の記念であったというものに対して、聖餐は今生きておられるキリストと私たちを結んでくれる現在の出来事であるからです。かつてアブラハムとの間に交わされた古い契約は、人間の側の一方的な離反によってことごとく保護にするかのような振る舞いをし、人間は神の愛をあたかも無効なものであるかのように扱ってしまいます。しかし神はその計画のうちに、やがて来られるアブラハムの子孫ナザレのイエスによって神の救いの契約が効力を発揮するように備えていてくださったのです。使徒パウロが書いたガラテヤの信徒への手紙の3章17節の中にこのような言葉が出てきます。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を保護にすることはないということです。神がアブラハムとの間に約束された契約がキリストを通して実現される。古い契約のベールが取り去られて、新しい契約の姿が今明らかにされたのです。私たち人間の一方的な離反に対して、神はその一方的な愛をもって新しい契約を打ち立ててくださったのです。それはあまりにも大きな犠牲を伴う契約の締結でありました。かつてエジプト脱出の際には子羊の血が流されたのに対して、今度は神の御子の血が十字架上で流され、子羊の肉が捧げられたのに対して、今度は神の御子の肉なる体が槍で刺し貫かれ裂かれたのです。このような神の御子を死に至らしめるまで残酷な私たち人間の罪があることを、聖餐は私たちに教えています。しかし私たちの罪が神の御子を死に至らしめるだけではなく、私たちに新しい命が備えられているということを聖餐は教えています。キリストは私たち人間の罪によって死なれただけでは終わらなかったのです。キリストを十字架につけた罪が勝利したのではない、死からよみがえったキリストが勝利されたのです。キリストの復活によってもはや罪は何の力も持たなくなったのです。聖餐は私たちにキリストの十字架を思い起こさせ、同時にキリストの復活の命に預からせます。ただ単に過去の人間の過ちを思い出す記念行事ではないのです。復活を果たし、今生きておられるキリストの命に預かる大切な聖霊典であるからこそ、私たちはこの世のあらゆる事柄を投げ打って聖餐に預かるようにされています。そうした聖餐に招かれている私たち一人一人は、すでにこの家庭礼拝の中でお話ししましたように、今食卓越しに私たち一人一人のために祈りを捧げておられます。今朝のマルコによる福音書の並行記事であるコリントの信徒への手紙1:11-23においては、私たちの教会で聖餐式が執り行われる際に読み上げられる主の晩餐の聖典語が記されています。 これは紀元54年に書かれた最古の伝承資料であると言われています。なぜ伝承資料として信仰者の間でこのように伝えられているのか。それは先ほども述べたように他でもないイエス・キリストが後の時代にまで伝えるようにと望んでおられたこと、そのことがきっかけとなっています。私の記念としてこのように行いなさい。そうイエス様がお命じになった言葉に従い、イエス様と伝道を共にした十二弟子は福音宣教と共に主の晩餐、つまり聖餐を正しく伝えることに努めたのです。なぜならば聖餐こそが私たちを罪がもたらす滅びと虚しさの力から守り、罪に打ち勝たれたキリストの命に結ばせてくださるからです。教会は聖餐が持つこうした力を秘義として大切に守り続けました。パンも杯も共に日常の中に見られる身近なものです。イエス様はこれから先人間の営みがなされる限り手に入れることが可能な日常のものを用いて生産を定めてくださったのです。非日常的なセンセーショナルな仕方で私たちに到底不可能な手段では生産を取り行おうとは決してなさいませんでした。それは私たちすべての人間がキリストを通して神に立ち返らせていただくことをキリストご自身が熱く願われたからです。このように私たちが預かることを許された聖餐の土台には私たちを何とか罪の虜、砂を噛むような虚しい人生から解放して本当の命の喜びに導こうと願われる神の熱意が込められています。そして今朝の25節26節にあるように私たちの命を救うためにご自身が命を投げ打とうと決意されたイエス・キリストの覚悟が込められております。イエス様はおっしゃいます。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。キリストのこの宣言とともに一同はオリーブ山へと向かいます。刻一刻と近づく十字架を前にして、しかしイエス・キリストは神の国を語るのです。マタイによる福音書では父の国と語られています。本当ならイエス様だけが語ることを許される父なる神という言葉、この言葉を到底語るにはふさわしくない私たちが口にしているのは、私たちがキリストの十字架に罪許され復活の命に結ばれているからです。イエス様はご自分の体と血を差し出してお語りになります。私は私自身をあなた方に与える。今私が裂くこのパンのように私の体は引き裂かれる。またこの杯のブドウ酒のように私の血はあなた方の贖いのために流される。そのように私は私の命をあなた方に与える。そのように語られるイエス・キリストがおられます。キリストの無償の愛を知らされるとき、今は亡きクリスチャンで牧師夫人であった原崎桃子さんという方の言葉を思い出します。肺がんを患い43歳という若さで死を迎えた原崎さんが、最後に一人の母親として幼い自分の子供たちに言葉を残しています。お母さん自身をあなた方に与えます。私たちの命はこのような無償の愛を持っておられる神様によって救われたのです。この愛を前に私たちの虚しさや惨めさはもはや何の力も持たない、そのことを実感させられるのです。キリストの救いがすべての人々に与えられるように祈りを合わせましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、御子イエス・キリストが定めてくださった聖餐の恵みが罪の中から私たちを救い出そうとされる主の熱情のもとに制定されたことを知らされます。また常に あなたから離反しようとし、命の尊さを見失ってしまう私たち人間の罪の恐ろしさというものを、私たちは聖書の御言葉を通して知らされます。主の聖餐はそうした私たち一人一人に、死に勝利されたキリストの命に預からせる喜びをもたらしてくださる、その御業を伝えます。神様、人生のただ中で様々な困難に直面した私たちが、あたかも人生をこの命を分かりきったかのように見限ることがあります。そのような私たちの絶望をあなたは正面から打ち砕いてくださいます。どうかこれ以上私たちが罪の虜となることがないように、与えられた命を最も輝かすことができるように、こうした困難な時代の中に置かれている私たちだからこそ、あなたが特段の配慮と慰めを持って臨んでください。どうかこの新たなる月をあなたが伴ってください。教会に連なる一人一人をこれからもお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌206番を歌いましょう。賛美歌206番。 ご一緒に唱詠543番を歌った後祝祷いたします。唱詠543番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。以上で家庭礼拝を終わります。